それではヨハネの手紙第1、5章を開いてください。ヨハネの手紙の第1の、5章です。16節と17節が今晩の、箇所です。16節17節が、今晩の箇所です。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい。そうすれば神はその人に命を与えてくださいます。これは死に至らない罪を犯している人たちの場合です。しかし死に至る罪があります。これについては願うようにとは言いません。不義はすべて罪ですが死に至らない罪もあります。前回ですね、私たちこの恵みにおける神との交わりですね、この命ですね、それを見ました。御心にかなう祈りを願うならば神は必ず聞いてくださる、何事も聞いてくださるという確信が私たちに与えられているわけですけれども、それがこの16節17節で、具体的に祈りの奉仕として祈りに仕えていくことにとして、こう用いられてっているわけですね。この罪を犯している兄弟のための祈りを今ここで教えているわけなんです。兄弟、罪を犯している兄弟のための祈りをここで教えています。罪から離れて、そして主に立ち返ることを祈る祈りなんですね。これをね、じっくりと見ていきたいと思いますが、今読んだ箇所、このところでですね、こう結構目立つのはですね、死に至らない罪と死に至る罪があるんだ、ということがね、結構こう目に留まるんじゃないかなと思いますね。で、死に至らない罪については兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たならばと、兄弟がとこう言っていてですね、ここでもう明らかに神によって生まれた神の家族の仲間である兄弟が罪を犯した場合と、ここはですね、やはりこの死に至る罪は願う必要はないとヨハネが言っているその違いなんじゃないかなと思いますね。兄弟ではないんですね。偽兄弟と言ったらいいかもしれませんが、そこが大きな違いでしょう。で、第一の手紙の中では神によって生まれたものについてね、こう書いてありました。罪を犯さないって話言ってんですね。3章の6節に、キリストにとどまる者は誰でも罪を犯しません。3章の9節には、神によって生まれたものは誰でも罪を犯しません。神の民がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです、とここまで言ってるんですね。で、これがですね、一度も罪を犯したことがないなんていう意味でないことは、この第一の手紙全体を読むと明らかです。言い換えたら、この罪を犯すことはできないというのを言い換えると、罪を犯したままでいることはできないというふうに言うことができるんじゃないかと思います。で、なんでそういうふうに言えるかというとですね、例えば1章の8節と9節で、罪を兄弟たちもこの信じている者たちも犯してしまうという前提がないというのは読めないんですよ。1章の8節と9節ですね。もし自分には罪がないというなら、私たちには自分自身を欺いており、私のうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださると。罪を言い表す告白によって、神が私たちをすべての罪から不義から清めてくださるという約束があるわけですね。で、3章の9節と20節も見てください。で、ここを見ると、そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられます。たとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます。神は私たちの心よりも大きな方であり、 全てをご存知だからです。だから心に責めがある時にも私たちは安らかでいるっていうちょっと矛盾してるんですけれども、なぜかって言ったら私たちは本当に心を責められて神様との交わりが楽しめてないわけなんですが、神は私たちの心よりももっと大きい方、つまり、見てで守っておられるってことなんですよね、うん、なので、救いの確信については、あるので、心が安らかでいられるんだよということを、こう言っているわけです。なのでここで兄弟が死に至らない罪を犯しているっていうのも、まあ、このカテゴリー、この範疇の中に入るわけなんですね。罪を犯しているけれども主に立ち返るこの命が、この主に立ち返れば命が取り戻せるっていうか、この、命ある関係の中に戻れるというね、まあ、こういう、ことなんですよ。で、そういう人たちのことについては神に求めなさい、そうすれば神はその人に命を与えてくださいますということですね。神に求めなさいとヨハネは私たちに教えています。神の共同体にいる者たちが仲間のために、この罪を犯している兄弟ですねのために取りなすのはですね、これ大きな働きなんですね。パウロがガラテヤ人の手紙の中で6章の1節2節でこう言っています。兄弟たち、もし誰かが 何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合いなさい。そうすればキリストの律法を成就することになりますということで、何か過ちに陥っている人がいたら、御霊の人であるあなたはと、柔和な心で正してあげなさい、正してあげなさいと言ってるんです。で、自分自身も気をつけなさいと。で、このことによってキリストの律法を全うする、これが、隣人を自分自身に愛しなさい、あるいは、この互いに愛し合いなさいという律法ですね。このイエス様の命令です。これを、この過ちに陥った人たちをそうやって正して助けていくことによって、全うするんだって言ってるんですね。でイエス様ご自身が弟子たちに教えられたんです。マタイの18章の15節で、またもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って2人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになりますということで、やはり2人だけのところに行ってその過ち罪を指摘しなさいとこのように言って、でそして、この聞き入れるならね、兄弟を得たことになると。だからヨハネはここで命を与えられるっていうふうに表現してるわけですけれども、イエス様は兄弟を得たことになるってこう言ってるんですね。でですね、ヘブルの10章の24節にこの集まることについて、こう著者が話してるんですが、24節に愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんかと。やはりここでも注意を払うっていうね、ことが、この進められてるんですよね。訓戒し合いなさいという言葉もありますし、このようにして私たちが、こう互いに守られるわけなんですね。死に至らない罪について、思い出せるのは、旧約聖書の中でなんですが、この青銅の蛇の事件なんですね。民数記の21章に書いてありますけれども、イスラエル人が、水がないマナーに飽き飽きしたって言った時に、神が燃える蛇を、そこに宿営の中に送られて、多くの人が死んでしまうと。その時に彼らはですね、私は主とあなたを非難して罪を犯したって告白してるんですね。でそれで祈ってほしいと言うから、モーセが祈ったらですね、神様は旗竿に青銅の蛇、自分で青銅の蛇を作って、で旗竿につけなさいと、でそれを仰ぎ見ればいいとこうおっしゃったので 作ってそれを呼びかけたらですね、こう書いてますが、蛇が人を噛んでもその人が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きたということなんです。だから罪を犯しても命を得た人々がいたわけなんですよ、ね、でこのようにして私たちが、罪から立ち返る、まあ、このミニストリーっていうんですか、奉仕というものがあるんだということがよくわかりますが、今度はですね、罪を犯して死に至る人々もいたっていうんですよね。ここでね、死に至る罪があります、これについては願うようにとは言いませんとこう言っています。で今は聖堂の蛇の話ですが、同じ民数記に15章の30節ですが、この国に生まれた者でも寄留者でも故意に違反する者は主を冒涜する者であり、その人は自分の民の間から断ち切られるってこう言ってるんですよ。この民の間から断ち切られるっていうのはまさに死を意味します。まあ、文字通りね、あのこのイスラエルの民が切られていくならば、村八分ならず村十分になっちゃって死んでしまうということもあるし、霊的に神の国の中に入れないという意味ですね。故意に罪を犯した場合なんですね。こう次にね、この神様が命令を出した後に安息日に焚き木を集めている男の話が出てくるんですが、主に伺ったら石打ちで殺しなさいと神が命じられて死んでいくんですね。でもね、今読んだ30節の手前では28節に主の前でなだめを行う、彼のためになだめを行い、その人は許されるっていうふうに、知らずに犯した罪についてはこのなだめの生贄によって、供え物によってこの許されるっていうことが書いてこのあるわけなんです。このようにして故意に犯している罪があり、そして知らずに犯している罪があるということで、この旧約聖書の中にあって、でこの故意に犯した罪をヘブル人への手紙の10章にはこの新約聖書の中ではどういうことなのかということをね、話してくれてるんです。10章の26節から31節なんですけれども、よろしいですか。もし私たちが真理の知識を受けた後進んで罪にとどまり続けるのは、以前はねこれね、故意にって書いてたような気がするんだよね。進んで罪にとどまり続けるなら、もはや罪の清めのためには生贄は残されておらず、ただ裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい火を恐れながら待つしかありません。モーセの律法を拒否する者は2人また3人の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死ぬことになります。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はいかに重い処罰に値するかがわかるでしょう。私たちは復讐は私のもの、私が報復する、また主は御民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことですと。でここにもはや生贄は残されていないって、さっきの故意の罪と同じことが書いてあって、ましてやって言ってるんですけども、その内容がですね、こう新約の内容なんですよ。御子を踏みつけるが一つ目、二つ目が聖なるものとした契約の地ですね、地を汚れたものとみなすと。そして三つ目が御霊の恵みの御霊を侮るということですね。つまり神に対して罪を犯したというなんか程度のものじゃないんですよ。そうではなくて、御子がキリストが血を流されたということを御霊が、恵みの御霊がね、こう掲示しておられるわけでしょ。私たちに示されるわけでしょ。でそれに対して私はノーだと言っている、そのことが故意に罪を犯、知識を与えられているのに故意に罪を犯しているということであって、このための残されたものは生贄はないですよと、イエス様が最終的なこの罪の許しの備え、その最終的なものを拒むのであれば、もはや残ってないわけなんです。そして神の御怒りを受けるということになるわけなんですね。でイエス様がですね、この、恵みの御霊について逆らう言葉を言えば罪は許されないとおっしゃった 箇所があるんですよね。覚えてますか？マタイの12章の31節32節ですが、ですから私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけますが、御霊に対する冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許します。しかし御霊に逆らうことを言うものはこの世でも次に来る世でも許されませんと。イエス様ね、大胆にも、ご自身神の、人の子に対して冒涜するものも許すって言ってるんですよね。けれども聖霊への冒涜は許されないって、なんでかっていうとですね、これすごく興味深いんですが、イエス様を見てね、お前何なんだって言ってる時でも、イエス様が誰かが分かっていない時に、ね、イエス様は単なる人だと思ってて、こうなんか罵るということであれば、知らずに犯してるんですよ、その罪は。これ許されるんですが、聖霊によってっていうのは、聖霊っていうのはこれ何かって言ったら、この聖霊ご自身が、例えばこの場合はイエス様悪霊追い出ししてたんですけども、悪霊追い出しをされるこの力を表すことによって、このイエスが来たるべきメシアであるということね、これが明らかにされて、その証し証明が、この証言っていうか聖霊の証言がもう疑いのないような事実として、その一人一人の良心に語られているわけですよ、明らかにされているわけですよ。でこの律法学者とかそこにいるそのパリサイ派の人たちがそれを見ているわけでしょ。だから明確にただイエスを知らないでなんだかなんだかって言ってるんじゃなくて、イエス様の技を見て、聖霊の技を見てですね、その聖霊の働きによってイエスが間違いなく神の御子だということを知っているのに、それをベルゼベルのせいにしたわけですよ。ベルゼベルっていうのが悪霊どもの頭でしょ。でこういうふうに、やはりここでもイエス様が、この神の子キリストであるということの本質を拒んだことによって、罪は許されない。これが死に至る罪につながるわけなんです。第一の手紙の中ではこの偽預言者たちの存在が、この背後にあって、反キリストとまで呼ばれているわけです。覚えてますか？あのグノーシス主義の影響を受けた、あの加減説っていうですね、ものを信じている異端がいたんですよね。で結構ヨハネの時代はそれがもう主流までいかなくても、なんていうの、人たちが劣勢ぐらいになるほどこう暴風が吹いてたわけですよ。でその中でヨハネが何としてでもっていうことで、こう反駁していく、まあ、具体的なね、あのそういう人の名前もね、こうあの文献見ると出てくるんですが、そういう人たちが背後にいるわけなんですね。で2章の22節と33節をお読みしますね。これ2箇所にはっきりと出てるんですけれども、2章の22節と23節、偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否定する者、それが反キリストです。誰でも御子を否定する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父をも持っているのですと。こうやって御子を否定する者が反キリストだってこう言ってるんですね。そして今度4章の1節から3節、愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか吟味しなさい。神からの霊はこのようにしてわかります。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。イエスを告白しない霊は皆神からのものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていましたが、今すでに世に来ているのですと。こうやってイエス様が人として来られたって、これ肉を持って来られたっていうことですね。でその加減説っていうのは肉を持って来られたことを否定しています、ね、否定しています。これ怖いんですよね。加減説って今バーチャルって言葉あるでしょ。あれまさに加減なんですよね、加減、あの仮に現れるっていうことでしょうね。肉体を伴わないわけなんですよね。 イエス様が肉体を持って現れ私たちの間に住んでおられるということは、私たちもこの肉体を持ってこの神様に栄光を表すにもかかわらず、そのグノーシスに影響された人は霊は神とつながっているけど肉は関係ないんだと、肉はもともと悪だからということで、2つの極端があって、その結婚を禁じるということもある。でそのもう一つの極端は、肉はもともと悪だから、どうせ悪だから、これによって何やってもいいっていうね。神とつながるっていうのは知識、特別な知識があって、というつながりね、そういうね、あのものなんですよ、ね。でそれがあの ギリシャの哲学っていうか、ギリシャ的な思想っていうか、それの中にあったんですよね。でこういう者たちが反キリストだとこうヨハネが言っているわけですけれども、ヨハネがね、彼らについてこう言うんですよ。2章の19節で、もともと仲間じゃなかったって言うんですね。彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし仲間であったなら私たちのもとに留まっていたでしょう。しかし出て行ったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためだったのですということで、この教会の中にいたんだけど出て行ったんだけど、ただ意見が違くて出て行ったっていうような軽い話ではなくて、もともと仲間ではなかったと、御子と御父との交わりこそが命なんだとヨハネが言ったけど、それを否定してるわけですからですね、もともと仲間じゃないからそれが明らかになったんだとこう言っていて、でこの現実がですね、教会の中に御霊を持たない者たちがいるんだっていうですね、そのただね、イエスはまだ信じてないとか求道者って話じゃないですよ。ここで言ってるのはそうではなくて、もうイエスが信じてるとかって言って、むしろ私たちの方がもうあなたたちより優れてるんだ、これだけのことを知ってるからとかね、でこれやっているの危険なんですよね。非常に危険です。で、これを、実は御霊持ってないでやっているっていうことはね、聖書に書いてある。で、今ここでヨハネが言っている以外にパウロがこう言ってますよ。16章、ローマの16章の17節18節で、兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙していますと。警戒しなさいって言ってるんです。だから、あ、この人たちのために祈っていかなければいけない、この人たちも神様に立ち返るかもしれない、いやそんなこと考えなくていいから遠ざかれってこう言ってるんですよ。ヨハネはね、ヨハネじゃないや、パウロは基本的に似たようなこと言ってるんですね。このヨハネも願うようにとは言いませんって、仲間じゃないから、仲間としての罪から立ち上がって、罪を離れていくっていう、そのミニストリーとは違うんですよ。でユダがそのような偽教師、偽預言者についてこう言ってます。19節ですが、ユダの手紙、この人たちは分裂を引き起こす生まれつきのままの人間で御霊を持っていません。はっきり言ってですね、だからこう、17節で不義はすべて罪ですが、今戻りますよ本文にね、17節、不義はすべて罪ですが死に至らない罪もありますと。だから不義があるけれども、まだね、その立ち返ることができる罪もあるんだよっていうか、その兄弟たちもいるんだよっていうね。でこのことを彼が話しているんですよね。でね、このね違いについてね、こう思い巡らした時に私は思い浮かんだのがね、イエス様のね、捕らえられる前の最後の祈りなんですよ。ヨハネの17章の12節にこう書いてあります。彼らと共にいた時、私はあなたがくださったあなたの御名によって彼らを守りました。これは弟子たちですね。私が彼らを保ったので、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした。滅びの子って誰ですか？ユダですよ。イスカリオトのユダですよ。で、イスカリオトのユダについてはヨハネの6章の64節でもかなり前から、彼はね信じていないっていうことをね、もうイエスもはっきり言ってるんですよね。でこの中の一人は悪魔ですとまで言ってるんですよ。この6章の70節で、 だから同じような不義だったんです。不義っていうのはつまり裏切っちゃってるんですよ、見捨ててるんですよ。お前のあいつのことは知らないとね、3度も言っちゃってるんですよ、ペテロは。けれどもイエス様がそのようなことが起こる直前に祈ってるんですよね。私は皆の中で彼らを守りましたって。けれども滅びに定められているものは、滅びの子以外はそうだと、彼は言われている通り、聖書が成就する通りになりましたと。まだね、彼自殺してないですよ。だから滅びる、もうでもイエス様もう全てをもう見てますから、ですぐ先に起こることも全て見てるから、もう過去形でねお話になっていて、でイエス様はね、もちろんイスカリオテのユダが、この立ち返ることを願ってます。直前の直前までね、彼が口づけした時に、そんなことで私を裏切るのかとユダとこう言った時にもね、イエス様はそういう思いを持ってらっしゃったけれども、しかし現実というのは父なる神が教えてくださっているこの滅びの子なんだということをね、予言が成就しなければならないと、この聖書の予言が、一緒にパンを食べた者がかかとを上げたっていうね、この詩篇の箇所があったりとか、そこですよね。でイエス様はそれを知っていてですね、このようにお話になっていたわけなんです。なのでこういう死に至る罪については願うようにとは言いませんってね。で私たちこれは本当に何て言ったらいいかな、神に任せるっていう祈りかもしれないね、神に任せる。だけれどもそうではない、ね、命を得ることができる兄弟たちについてはですね、やっぱ取り戻すことができるように熱心に祈っていく必要があるわけなんです。最終的には傷のないものとして神の前に立つことができると、ユダの手紙の24章節に書いてあります。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができる方ということで、最終的につまずかないように神は守ってくださるんですね。ああ、じゃあ神約束してるんだから祈らなくてもいいんじゃないとかって言ったらまた話しちゃうね。大体人間の思考ってね、やっぱりね、罪の影響があってね、歪んでんだよね。熱心に祈りなさいって言ってるんですから、これ神の、でその神の技がね、約束はあってもやっぱり私祈ることによって神の技が現れるわけですよ。私たちの中で具体的に目に見える形でイエス様がことを行ってくださるわけなんですね。ぜひね、そのイエス様にお会いする時まで、この傷のないものとして栄光の御前に出る時までね、私たちが愛と善行を行うようにね、注意を払っていこうではありませんか。そしてある人々のようにか集まることをやめたりせず、これ今次の節こう書いてあるんですね、やめたりせず、かの日が近づいている、イエスキリストの日が近づいているから、イエスが戻る日が近づいているから、ね、励まし合おうではないかと、集まってね、やめることなく励まし合おうではないかとこう言ってるわけです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたの具体的なこのアドバイスというか教えをありがとうございます。ヨハネが端的な言葉でこの残されている若い世代の信者たちに、子供のような存在に話してくれました。そして私たちにも話してくれています。私たちがこの聖霊によってこの語っているこのヨハネの言葉に、本当に私たちがしっかりとつながって、あなたの言葉につながって、そして、取りなす、祈りを続けていくことができますようにどうか助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。アメン。